恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。今日は母の日ということで、今鳥居氏の姉妹にお証しと賛美をお願いしたわけです。母の日はアメリカの教会からスタートしたそうです。一人の女性が熱心な教会学校の先生だったお母さんを偲んで教会で記念会を行い、カーネーションを配ったことから始まったと言われています。それにちなんで、先ほどは聖歌の344番をご一緒に歌ったのです。世にも尊き清き文あり、古く汚れてはあれど、子は亡き母の愛したまいき、神の言葉聖書なり。みふみみふみ、我が母の読みしみふみ、ひもどくごとに我を思いいず、主のしもべなりし母を。この賛美を歌いながら、みんなそれぞれの思いに駆られていたんではないでしょうか。実際にすでにお母さんを天に送り、主のしもべであったお母さんのことを思い出しておられた方もいらっしゃると思います。またある方はそれを歌いながら、私まだ死んでないよと叫びながら、そんな思いでいた方もいるかもしれません。でも死んだ後でこの歌に歌われているように、子供たちから母は聖書を愛するしもべ、主のしもべとして思い出してもらえたら、これ以上幸せなことはないと思うのです。そのように思い出してもらえる生き方こそ幸いな人だと思うのです。そうさせていただくためにも、今日も聖書をひも解き、せっせと手垢をつけましょう。古く汚れてはあれどとありますので、私たちが亡くなった後残された聖書がもう新品で、ああ聖書は積んどくだけだったんだなとですね、思われちゃとても悲しいですから、手垢をせっせとつけて、その語りかけを聞き取り、ますます聖書を愛する主のしもべとならせていただきましょう。今日の箇所は5000人の給食と呼ばれる有名な箇所です。イエス様の奇跡の中で復活の出来事を除けば、イエス様がなさった奇跡について、この奇跡だけが、5000人の給食の奇跡だけが、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、4つの福音書全部に書かれているのです。他はそういうのはありません。ですから、いかにこの5000人の給食の出来事が重大な事件であったかがわかるのです。しかしです、この4つの福音書の5000人の給食の記事を読み比べてみるとき、そこに微妙な違いがあるのに気づかされます。ヨハネの福音書だけは、この出来事が杉越が間近になっていたと、その季節を私たちに教えてくれました。杉越、すなわち3月から4月のまさに春の季節に、これが行われたことがわかるのです。だから、マタイの今読んでいただいた14章の19節でも、そしてイエスは群衆に命じて草の上に座らせ。何気なく読んじゃいますけれども、これはまさに杉越の季節、春だからこそ草の上に群衆は座ることができたのです。長い寒気になると草は枯れてしまいますので、マルコによると青草の上にと、それが青々とした草であることを示しているようにですね、この季節はそういう時期なのです。すなわち杉越の季節、すなわちイエス様が十字架につけられたのも杉越の季節なのです。ということは、 この出来事はイエス様が十字架につけられる杉越のお祭り、杉越の羊として自らが殺されるというその出来事のちょうど1年前の事件であったことがわかります。ああ、そういう時期のそういう出来事だったのだという背景がよく見えてきます。また読み比べてみると、マルコとルカを見るとき、イエス様がお弟子さんたちを伝道旅行に送り出して彼らが帰ってきたので、疲れている弟子たちに、さあ自分たちだけで静かな場所で休みを取りましょうと言って出かけた。ところが群衆が追いかけてきて5000人の給食になったと描かれています。ところが私たちが今見ているマタイの福音書を見ると13節、イエスはこのことを聞かれると船でそこを去り、自分だけで寂しいところに行かれた。このことって何ですか？このことって前の節ですよね。12節、それからヨハネの弟子たちがやってきて死体を引き取って葬った。そしてイエスのところに行って報告した。マルコやルカではお弟子さんたちが伝道旅行の様子を報告した後でこの出来事が起こるんですが、ここでは別の報告です。すなわちヨハネの弟子たちが死体従っていたバプテスマのヨハネが首をはねられ、その死体を葬ったということをイエス様のところに行って報告した。それを聞いたということになっています。あれ、どっちが正しいんだろうとですね、迷ってしまいますが、私たちは福音書を読み比べることによって聖書を立体的にわかるのです。すなわちお弟子さんたちが伝道旅行から帰ってきた時期と、バプテスマのヨハネが悲しいニュースを報告した時期とは相前後していたということです。同じような時期に弟子たちとヨハネの弟子たちがイエス様のところにやってきたと考えることができるのです。しかしです、そんな事情を語っている記録の中で、私はさらにマタイの14章の13節でもう一回見ると、イエスはこのことを聞かれると船でそこを去り、自分だけで寂しいところに行かれた。ところがですね、マルコの福音書の6章の32節を見ると食い違いがあるんです。マルコはそこで彼らは船に乗って自分たちだけで寂しいところへ行った。あれ？と思いません？違いがお気づきですか？すなわちマタイはイエス様が自分だけで、マルコは自分たちだけで。マタイを見るとなんだかイエス様は自分だけで一人で、なんだか船を一人で漕いで行ったみたいです。ところがマタイをずっと見ていてもわかるのは、イエス様は決してここで一人じゃないんです。お弟子さんたちも一緒にいるんです。お弟子さんたちも一緒にいるんですが、しかしマタイは言語でもやっぱりそう訳すしかない書き方をしているのです。新共同訳はこんなふうに訳しました。イエスはこれを聞くと船に乗ってそこを去り、一人人里離れたところに退かれた。やっぱり一人なんです。そうなんです。じゃあこれはどう一致させればいいんでしょう。食い違いじゃないですか？食い違いではないのです。イエス様は今お弟子さんたちと一緒にいるのです。イエス様はお弟子さんたちと一緒なんですけども、弟子たちと一緒にいながら自分だけの孤独の中に、一人だけの状態の中におられるのです。それはそうだと思います。イエス様は今この時本当に一人ぼっちになりたい思いなのです。 ヨハネが首をはねられ殉教しました。その出来事はイエス様に対して様々なことをサイン、印として示していたのです。ヘロデがヨハネの首をはね、次はイエス様が力強い行動をしているっていう、お働きをしているっていう噂を聞いて、ヨハネが蘇ったのだ。だとしたら、ヨハネの蘇りであるこのイエスの首をもはねねばならない。ヨハネは、いや、ヘロデは、今度はイエス様をつけ狙うことは見え見えです。それだけではないのです。ヨハネという存在はいつもイエス様の先に立ってイエス様の歩みの道備え準備をするような方でした。いつもヨハネはイエス様の道の先を行って、今日からお相撲が始まりますけど、相撲取りが土俵に上がる前に呼び出しが出てきます。東、まさにあの呼び出しのような、そういう役割をヨハネはして、そしていつもイエス様の次に進むべき道を示したのがヨハネ。そしてついにヨハネは主の言葉のゆえに首をはねられた、殺されたのです。それは一体何を表していますか？杉越の祭りの季節にヨハネは首をはねられ、1年後今度はご自分が杉越の小鎚として十字架で首をはねられる以上の残酷な残虐な方法で今命を捨てようとしている、そのまさにヨハネの死は道備えであり、また道しるべだったわけです。そんな中でイエス様は今ゲッセマネの祈りにも似た、一人父なる神の御前に静まった時を持ちたい。イエス様にとってヨハネは本当に大切な存在でした。マタイ伝の11章の11節でも、女から生まれたものの中でバプテスマのヨハネより優れた人は出ませんでしたと称賛されたほど、イエス様はヨハネを尊敬もしていましたし、また実際に血のつながりもある親族でもありました。そんな愛するヨハネが神の言葉のゆえに首をはねられたことを知らされ、今イエス様は一人になりたいのです。弟子たちがそばにいるにもかかわらず、イエス様はしかし一人ぼっちの孤独な時間を過ごそうとしておられるのです。弟子たちがそばにいるにもかかわらず、一人の世界の中におられるイエス様のお姿、それがイエス様にとっていかに大きな悲しみを経験しておられるかを私たちに雄弁に語っています。以前にも紹介したことがあるかと思うのですが、ナルニア国物語を書いた C.S. ルイスがその最愛の奥さんジョイ・ディビッドマンさんを亡くされた時、その悲しみの経験をこう描きました。誰一人悲しみがこんなにも恐れに似たものだとは語ってくれなかった。私は恐れているわけではない、だがその感じは恐れに似ている。私には誰の言うことも耳に入りにくい、あるいは多分耳に入れようと思いにくいのだろう。誰の言うこともまるで興ざめだ。それなのに私は他の人たちが周りにいてほしい、私には話しかけずにいてくれるだけだといい。最愛の伴侶を失った時の悲しみが、そばに誰かいてほしいけど話しかけないでいてほしい、放っておいてほしい、でも誰かそばにいてほしい、そういう感情だというのです。すでに愛する方を失った方はそういう経験をされたかと思うのです。そんな状況の中でイエス様が必要としていた孤独な時間、この一人ぼっちの孤独な時間っていうのは私たちにとってもとっても大切です。 孤独、もしかすると皆さんのうちである方は、私は寂しい、孤独、なんとかこの孤独を癒されたい、孤独なんかまっぴらだと感じている方いるかもしれませんが、実は孤独であるということはとっても大切なことなのです。ぜひこの孤独感というのを神様からの贈り物、賜物として受け止めていただきたいのです。今のこの時代は孤独であるということを恐れています。いつも誰かとつながっていなければ恐ろしい。ですから若者は携帯電話を離さないで、もういつも携帯電話でメールを送っています。私は未だにメールを送る方法がわかりません。やっとひらがなだけで何回か送ったことあるんですけど、メール未だにわかりません。メールの必要を感じないのです。でも本当にひたすら携帯電話を離さないでいる人たちを見ると、誰かとつながっていたいということをですね、見せられるのです。皆さん、誰も私に携帯かけても無駄です。私の携帯は不携帯電話だからです。でも現代人は本当に人から無視されること、しかとされることを恐れています。もちろんそれは辛いことでしょうけど、孤独であること、そのことを本当に辛いことのように感じるのです。そして教会も、また牧師すらも、人々をその孤独感から救い出してあげよう、癒してあげよう、それが私たちの使命だと考えてしまいます。孤独であること、それはあってはならない状況、さらには不安であったり、恐れを感じたり、傷ついたり、またパニックに陥ったり、こういう状況はあってはならない、それは癒されるべき、またそのような状況から救われるべき状況だと私たちは考えてしまいます。しかしそれは誤解です。間違っています。孤独であることはとっても大切であり、不安や恐れや傷つくっていうことすら実はとても大切なことなのです。旧約聖書の偽預言者たちが、平安もないのに手軽に傷を癒して、平安平安と叫んだとありますが、まさにそれと同じ間違いを教会は、またクリスチャンは、また牧師はしがちです。エレミア書6章13から14にこうあります。なぜなら身分の低いものから高いものまで、皆利得をむさぼり、預言者から祭司に至るまで皆偽りを行っているからだ。彼らは私の民の傷を手軽に癒し、平安がないのに平安だ平安だと言っている。実は孤独であったり、不安や恐れに取り巻かれたり、傷つくということ、それはいつでもあり得る状況であり、生きるということは常に孤独であり、混乱がつきまとい、苦しみや悩みや傷つくことがそこには当然のことのようにあるのです。イエス様も弟子たちに向かって、あなた方は世にあっては悩みがあります、決してイエス様は私のところに来なさい、そしたら孤独がなくなります、不安や恐れや傷つくことから一切なくなりますとは約束されませんでした。何じら世にありては悩みあり。孤独の中でこそ生ける誠の神様と深い交わりを経験することができ、混乱や苦しみ、傷つきを経験するときこそイエス様のもとへと逃げ込んで、その豊かな愛と慰めをいただき、力づけていただく素晴らしい、それは機会に、チャンスに、また私たちの弱さこそ主の豊かな恵みのパイプ、通路に用いられるのです。もしも今皆さんが孤独だなとか、辛いなとか、この傷が痛むなと思ったら、ぜひぜひ主にあってその弱さを誇っていただきたいのです。 イエス様も孤独を深く感じながら静かな時を過ごそうとされました。しかし群衆はイエス様を一人にはさせませんでした。追いかけ先回りをしてついてきたのです。そんな時イエス様はその彼らを憐れみ、病を癒し慰めの言葉をかけておられました。そして夕刻になってそこについてきた大勢の群衆を前にして、お弟子さんたちはもう夕方になっています。彼らはお弁当を食べるものを持っていません。解散させてくださいと言いました。ところがイエス様はなんとあなた方の手で彼らに何か食べるものをあげなさいと無茶なことをおっしゃって、しかしその後の出来事を皆さんよくご存知です。驚くべき5000人の給食がその後起こるのです。この給食、この奇跡は聖書の中では印と呼ばれています。印、サインです。イエス様が一体どんなお方であるかを示す証拠としての奇跡、サインです。ですからこんなにも驚くべき奇跡を行われたイエス様は確かにただの人ではなくて神の子であり救い主であり神ご自身であることを示している。この印はイエス様が確かに神ご自身であることを雄弁に語っているのです。ところがです、人々はそういうイエス様の驚くべき印を目撃してどう思ったでしょう。わあ、イエス様は素晴らしいと思わなかったんです。イエス様のしてくれる印は素晴らしいと思ったのです。もうこんな印をしてくれるお方を話したくない。これから先こんなお方がそばにいてくれれば、病気になってもどんなにリストラに出会っても会社が危なくなっても貧乏になって食べるものにも窮しても、こんな力を持った方がいてくれればもう心配ない、なんと頼もしい、なんと便利なことかと考えたのです。そのように人々はイエス様よりもそのなされる印、奇跡の方に惹かれたのです。子供がお母さんの存在よりもお母さんの作ってくれるお料理、また掃除洗濯、そっちの方が便利で嬉しい。お母さんはただそうやって一生懸命おいしいものを作ってくれればそれでいいと考えたら、お母さんはとっても寂しいでしょう。子供がお父さんの存在よりもお父さんが買ってきてくれるお土産の方が大事だったら、お父さんは寂しいでしょう。奥さんがご主人の存在よりも持ち帰ってくれる給料袋の方が大事だったら、ご主人は寂しいでしょう。今は持ち帰る給料袋もなくなって銀行振込ですから、さらにご主人の影は薄くなっているのですが、それらは全部本末転倒です。間違いであるように、私たちがイエス様よりもイエス様がしてくれること、イエス様が与えてくれるものの方に価値を置いていくならば、それは間違いです。印よりもイエス様の存在が、イエス様ご自身が大切なのです。人はいつでもいつの時代もなんと印を求めるというのです。マタイの12章の39節でもイエス様が嘆かれました。悪い寛因の時代は印を求めています。まさに今の時代も悪い寛因の時代ですから、印を求め、目に見える何かの形で証拠を見せろと神様にまで迫るのです。それがどれほど横柄で高慢なことかを知らねばなりません。聖書は印を求め、それを要求する人のことを群衆と呼びます。そして私たち一人一人に印を求める群衆ではなくして、主ご自身を求め、主ご自身を愛し、主ご自身で満足する弟子になれと 私たちに語りかけ招いておられるのです。あなたは群衆ですか、弟子ですか。これは自らに本当に問いかけるべき問いかけでしょう。そして私たち一人一人がイエス様に結びつき、またイエス様を愛するだけでなくして、他の人々をもイエス様に結びつける役割を果たすようにと招かれています。空腹を抱えている群衆を解散させてくださいという弟子たちに、イエス様は驚くべきことを言われました。16節、しかしイエスは言われた。彼らが出かけて行く必要はありません。あなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさい。イエス様は私たちを用いて、あなたを用いてことをなされるお方です。そして何よりも人々をイエス様に結びつける、その働きを神様は、イエス様は私たちに期待しておられるのです。先週もアーナクラブのリーダーたちがチームを作って、それぞれ多くの時間を捧げて、その子供たちの家を訪問をしていました。本当にそんな姿を見ながら、麗しい働きだなぁと思わされました。すなわちそれぞれの家庭を訪問して、その子供たちを送り出している親御さんたちに面会をして、そしてアーナクラブの紹介をし、まさにその姿を持ってイエス様のお証しをしているのです。イエス・キリストにある生き方を見せているわけです。本当にそれは麗しい麗しい働きです。しかし私たちができること、それは本当に小さなことでしかありません。この時集まっていた群衆の数、21節を見ると、食べたものは女と子供を除いて男5000人ほどであったとあります。女と子供は当たらなかったんですか？そんなはずはありません。彼らもみんなお腹いっぱい食べたのです。ただこの時代の習慣として、数を数えるとき男の数だけを数えたのです。どうぞ目くじら立てないでよ、女性の人たち、母の意味、なんていうことなんてですね。それが当時の習慣でしたので、ですから明らかにこの時イエス様から養われた群衆の数は1万人を優に超えていたということです。皆さん、1万人のすきっぱらがそこにあるんです。1万人のすきっぱらを前にして、弟子たちが準備できた食べ物は、一人の子供が持っていた5つのパンと2匹の魚。魚といっても皆さん、富山の寒ぶりなんか想像しないでください。本当に目刺しみたいな、本当に小さな、塩で浸したような、そんなですね、酢漬けにしたような、みすぼらしい食べ物、パンといったって本当に小さな粗末な大麦のパンなのです。小さな子供の貧しいお弁当なのです。どう考えても1万人以上のすきっぱらとこの子供のお弁当、これでは何にもできない、何にもなりません。ところが驚くべきことに、イエス様はここにはパンが5つと魚が2匹より他ありません、これで何ができましょうという弟子たちを前に、するとイエスは言われた。それをここに持ってきなさい、それをここに持ってきなさい。判断あなたはしないで、あなたが持っている、あなたができる、それを見せてごらん。その後のイエス様のなさった一つ一つのそのお姿、それは実に素晴らしいものです。19節、そしてイエスは群衆に命じて草の上に座らせ、5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げてそれらを祝福し、 パンを裂いてそれを弟子たちに与えられたので、弟子たちは群衆に配った。ですから、受け取った貧弱な子供のお弁当を手に持って、天を見上げて、それらを祝福されたというのです。その姿は、イエス様がいつもお食事のたんびに取られた習慣だったようです。ここであるイエス様のお姿、食事を手に持って天を見上げて祝福し、そしてパンを裂いて与える。これが習慣だったからこそ、あのエマオ途上の二人の弟子と一緒に食事の席について、それまで二人の弟子には、それが一緒にいるのがイエス様とは気がつかなかったのに、なんとそこで復活されたイエス様が、パンを手に取って祝福し、裂いて渡したときに、彼らの目が開けてイエスだと分かったとあります。独特のイエス様の食事前のお祈りの姿、有様がここでも見えるのです。私自身、牧師としてできること考えれば考えるほど、まさに5つのパンと2匹の魚でしかないということをつくづく知らされています。この5000人の給食を前に、弟子たちは1万人のお腹の虫を、そのお腹の虫の大合唱の中で、一体自分たちに何ができようか、何にもできない無力感を抱いたことでしょう。私自身、本当にそんな無力感を嫌というほど今も感じさせられています。教会員お一人お一人の実情を知らされれば知らされるだけ、何にもできない自分に本当にほとほと落ち込んでしまいそうな気がいたします。教会の中にご病気の方々がいらっしゃいます。それも本当に大きなご病気を抱えていらっしゃる方がいらっしゃること、またご家族が重い病の中にいて本当に辛い思いで看病し、またその看病に疲れ果てておられる方々がいらっしゃいます。仕事上の大きな壁にぶつかっておられる方、家庭の大きな問題で途方に暮れておられる方、人生のまさに危機的な状況の中におられる方、老いを感じ、人生の店じまいを本当に迫られているような方、なすことなすことすべてが裏目に出て弱り果てておられる方、経済的な問題で見通しがつかず不安の中におられる方、本当にこの教会の中だけを見回しても、本当に辛い状況の中におられる方々が今現にいらっしゃることを本当に見せられているのです。そんな一人一人のことを覚えるとき、一体羊を養いなさい、飼いなさいと託されている羊飼いとして働かされている牧師として何をして差し上げられるのか、自らの無力感を本当に感じて辛い思いでいるのです。しかし今日のこのイエス様のお姿、イエス様の天を見上げておられるお姿こそ、私たちへの力強い励ましであり、また希望でもあるのです。この時、前に触れましたようにイエス様も深い深い孤独を感じていました。そしてイエス様ご自身も弟子以上にどうしようもない疲れを感じていました。そしてイエス様もまさにこの時、愛するものをなくすという深い大きな悲しみのどん底の中にいました。そして神の人の首をはねるという神をも恐れぬ行為に憤りを感じていました。そして休もうとしても休みを与えようとしないで、ひたすら印を求めて追いかけてくる群衆の、しかしその飼うものもない羊のような姿に深い哀れみを感じておられるイエス様、そんな中でイエス様は 弟子たちが差し出した貧しいお弁当を手にされて、天を見上げておられるのです。イエス様が、そんな中で天を見上げておられる、このお姿は、私たちに、はっとさせるものがあります。そうだ。イエス様が仰いでおられる天があるということを私たちにも示してくれているのです。全く道が閉ざされている。もうどうしようもない。もう私はダメだ。そう考えてしまう私たちに天が開いているのです。そしてそこに今も愛に満ち、憐れみに富まれる父なる神様がおられ、こんなものをも愛してくださるお方がおられ、こんな小さいものの祈りを聞いてくださるお方がおられる。私たちはしばしば、この天を見上げるということを忘れてしまうのです。天を見上げることを忘れて、何を見ますか？私たちが見るのは自分自身です。自分を見て愛想が尽きるのです。人々を見るのです。人々の目や人々の口を見て怯えるのです。問題を見るのです。問題の大きさ、問題の山に本当に潰されそうになるのです。自らを見、人を見、問題を見て、ああダメだと頭を抱えてしまう、こういう様子のことをイナゴ症候群と言います。イナゴ症候群、どういうことでしょうか？カナンの地を偵察に行った12人のスパイたちが帰ってきて、10人のスパイたちは口々に言ったのです。あの地に住んでいる者たちはみんな巨人たちで、大男たちで、その前で自分たちの姿はまるでイナゴのように見えました。ひとひねりで殺されてしまいます。ダメです、私たちは勝てません。しかしヨシュアとカレブは誓ったのです。違うものを見ていたのです。なあち、そこに住んでいる者たちと神様を見上げたのです。天を見上げたのです。天を見上げないとき、私たちはまさにイナゴ症候群に陥るのです。イエス様がここで天を見上げてとしておられる、この天をぜひ見たいのです。私がこうやって上を見てると、皆さんもちょっと何かあるかと思って見えません？私が何か、いやでもみんなもえと思って見るでしょ。そうなんです。イエス様は天を見上げていることによって私たちもとですね、ぜひ私たちがイエス様のお姿を想像するとき、天を仰いでおられるイエス様を常に思い起こすと、そうだ、私も天を見上げなくちゃとイエス様に促されるようにして天を見上げたいものです。途方に暮れる中で天を、悲しみの中で天を、寂しさの中で、困難の中で天を見上げ、苦しみの中で、貧しさの中で、行き詰まりの中で、疲れ果ててパニックに陥った中で天を見上げることを本当に思い出したいのです。天を見上げてそれらを祝福しとあります。実は原文にはそれらという言葉はついていません。私たちは天を見上げて、イエス様はここで手に持っておられるこの5つのパンと2匹の魚を祝福してくださいと、このお弁当を祝福しているようにどうしても考えて、新改訳聖書もついていないのにそれらをという言葉を付け足してしまいました。どうもそうじゃなかったようです。イエス様はもちろん手にお弁当を持ちながら天を見上げて、この祝福しという言葉は良い言葉を言うという言葉が使われています。そして新共同訳聖書は こういうふうに訳しました。天を仰いで賛美の祈りを唱え。ここのところは新共同訳聖書の方が優れて訳だと思われます。イエス様はお弁当を神様は祝福してくださいと、そういう祈りをしてたようではないのです。そうではなくって、イエス様は手に持っているのは貧弱なお弁当ですが、天を見上げて父なる神にまさに良い言葉を言う、なあちお祝い事を言うという表現です。なあち神様、あなたってなんて素晴らしいお方でしょう、なんとすごいお方でしょう、お祝い申し上げます。神様を褒めたたえておられたのです。そうなのです。手に持っているお弁当は貧弱でも、私たちは天を見上げて力いっぱい主の素晴らしさを褒めたたえる。それこそがイエス様がなさった奇跡の始まりだったのです。私たちはどうしても手に持った貧弱なお弁当、そして天を見上げることを忘れて、神様なんて貧弱なんでしょう、なんて貧しいんでしょう、これじゃどうしようもありません、ケチなんてですね、それぐらいで終わってしまいそう。ぜひぜひ、祈りっていうのはそんなものじゃないんだ、ここでイエス様がなさっておられるそれこそがまさに祈りであり、それこそが驚くべき出来事のスタートなのだ。今日私たちにも天が開けていることを覚えましょう。本当は私たちにとって天は閉ざされていたのです。罪深い私たちにとって天は閉ざされていました。しかしイエス・キリストの十字架によって、復活によって、なんと閉ざされた天が開かれて、私たちもおおらかな思いで大胆に父なる神に天を見上げて、大胆にお祝い申し上げることができるのです。ぜひ神様にお祝い申し上げる、そんな素敵な祈りをしながら歩みをしていきたいのです。お祈りしましょう。天のお父様、この朝も私たちにイエス・キリストのお姿を御言葉の中から描き出してくださり、一つのパンと二匹の魚を手に持ちながら天を見上げて、父なる神を見上げて、神に向かってお祝い事を言っている賛美と褒め歌を歌っておられるイエス様のお姿、神様どうぞ私たちにもそんな天を見上げる日々をお与えくださるように、いやお与えくださって、天を開いてくださって、私たちの上に周りがどんなに閉ざされているように見えても、四面楚歌の状態のように見えても、上が開いている、確かに開いている、そのことを今日も教えてくださり、どうぞ私たちもイエス様に促されながら、いつでも天を見上げる日々を送ることができますように、孤独の中で、行き詰まりの中で、困難の中で、悲しみの中で、あなたを見上げるその日々を私たちにさせてくださるようにお願いをいたします。どうぞ私たちが稲子症候群に陥ってつぶやきと不平不満の日々を送ることがありませんように、あるものは貧しいものであっても、しかし目を上に上げる信仰の生き方ができますように、私たちを引き上げてください。感謝してイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。